はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、毎度っす。いやー、アリスさんが来ない。どうしよう。さあ、どうしよう、どうしよう。困った、困ったわけでございますが。ちょっと待って。お、アリスさん、今来た、今来た。よし、アリスさんが、今、部屋に着きましたって、連絡が来ました。いらっしゃい。いらっしゃい。はい、どれでかけたらいいかな？どれで、かけたらいいかなと。はい、というわけでですね、アリスさんなんと間に合いました。はい。間に合いました。間に合ってます。ラジオ始まってますけど、間に合ってます。間に合ってることにしましょう。はい。というわけで、どれでかけたらいいかなということでですね、アリスさんお呼びしたいと思うんですけど、どれでかけましょうかね。どれでかけましょうかね。はい。というわけでですね、こんばんは、こんにちは。4G にしました。はい。4G にしました。4G に。あ、はい。じゃあ、これ、アリスさんをここでお呼びしたいと思います。はい。現在、呼び出し中でございます。と。はい。聞き慣れた、ね、音だと思いますけど、現在、呼び出し中でございます。アリスさーん。
こんばんは。
こんばんはでございます。ギリギリ間に合ったね。
やばかった。
ギリギリ間に合いました
ちょっ
ね。
と、はい、
ギリギリな間に合いました。はい。
よかった。よかった。
はい。和骨いただいてますね。お久しゅうっていう、お久しゅうございますっていうことでですね、シルカさんが久しぶりに来ていただいたみたいでございます。
はい、あ、お久しぶりです。
お元気
でしたか。
はい。というわけで、あ、アリスさんが未だに幽霊のまんまになってますのでね、ちょっとだけ、アリスさんを。
ちょっとね、ちょっと。
そういえばね、アリスさん、全く関係ない話なんですけど、
はい。
今ね、その、はい、今日窓全開でね、ラジオ放送してるんですよ。
うん。
ですんでね、思いっきりカエルの音、ゲコゲコ言ってる音が入ってるような気がするんですけど、どうなんだろう。
あ、ちょっと入ってる。かわいい。
ちょっとだけ環境音としてカエルの音が入ってると思うんですけどね。
とてもかわいいです。
はい。なんて言ったらいいんでしょう。まあ、いわゆる、田舎ね、あ、ゲコゲコ聞こえてないよっていうね、コメントをいただいてます。ありがとうございますが。まあ、先ほど、ね、今、現在、私は香川県でですね、今日、何でしたっけ、水田にですね、水を張ってですね、
うん。
いわゆるその、白かきというですね、水とこう土を混ぜ混ぜする作業をやったんですよ。
白かきって言うんだ。
はいはい。まあ、方言なのかどうかわからないですけどね。
うんうん。
うちに、香川県の方言なのかもしれませんけど、いわゆるその、
え、結構力仕事？
あ、いやいやいや、トラクターでゴーって。
そうだよね、そうだよね。
はいはい。水、田んぼに水を張ってですね、
うん、
その水とその土がこう、うまく混ざるようにですね。
うん、
そのトラクターでゴーってこう、ね、やるわけなんですが。はい。ですんで、まあ、ゲコゲコと、もう水田にね、水を張ってますんで、もうカエルが、こうね、うじゃうじゃ言ってるんですが。まあ、ちなみに、もうオタマジャクシうじゃうじゃいますね。気づいた。とかですね、北海道でも白柿っていうそうですね。はい、こんばんは。皆さん、こんにちは。こんばんは。ありがとうございます。はい、当選坊主さんさんからも、広告いただきました。まあ、早速ですね、ラジオが始まってから、広告がポコポコと、飛んでます。ニコ生の方でですね、広告いただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。アリスさん、一週間ぶりですね。
そうなんですよ。
お元気しておりましたか？
すいません。
いえいえ、全然。先週は、ちょっとね、私自身も、一人では、ね、2時間持つようなコンディションじゃなかったので、急遽ね。
はい。
プチ放送に来ちゃいましたけど。はい。まあ、そんなわけでですね、まあ、気づいたらその大合唱の時間ではございますけど。
うん。
なんかこの間、現場近くで牛ガエルがグオーって鳴いてました。いや、牛ガエルも鳴きますよ、うち。ゲコゲコゲコゲコ言いながらグオー、グオー、グオーとかですね。なんか変な音がこうね、夜中中鳴り続けるわけでございます。
コントラバスみたいな音しますよね。
そう。夜中中鳴り続けるわけですが、ちょっとアリスさんの BGM 音量をちょっと調整しますね。
はい。
マイクテスト
はいはい、アイリステスト、テスト、テスト、テスト。
大丈夫そうですね。マイクテスト大丈夫そうでございます。
あいや。
はい、まあそんなわけでグオグオなる時期ではございますけど、まあダラダラとですね、放送していきたいと思います。一週間ぶりでございます。本日のお題はですね、先週に引き続き、先週に引き続きというか先週ね、ちょっと急遽プチ放送にしましたので、あの中の、お題ができなかったんで、本日のお題は、先週のやつをね、そのまま引き継ごうかなって思っております。
はい。
はい、シリコさん、当選もおじさん様、広告ありがとうございます。
ありがとうございます。
おかげさまでですね、現在第1位だそうです。何が第1位かわかりませんが、第1位です。はい。世界1位ですね。
世界1位?
世界1位です。ニコ生世界1位ですね。
あ、なんか、すごい響きがいいんですけど。
響きいいですか?最高でしょう、うん。世界1位です。うん、まあ、あのね、あの、ギネスを目指していきましょう。
はい、ギネス、どんなギネス?
ギネスを目指していきましょう。2位だったとしても、はい、2位だったとしても1位です。
ヨ
シンバ2位だったとしても、
1
位ですね。ね。あの、まあ、あの、2位じゃダメなんですかっていうセリフもあると思うんですけど、2位だとしても1位です。ヨシンバ2位だとしても。
3位でも1位
?1 位です。
オッケー。
はい、そういうわけでですね、今日もね、ニコニコ生放送第1位の、レイブンズナイトね、やっていきたいと思います。本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。あれ ?BGM の調整ソフトが、BGM の調整ソフトがどこ行った?あれ?
ちょっと。
あわわわ、あわわわわわわわ、あれ?どこ行った?ああ、あったあったあったあったあったあったあった。皆さんこんばんは、ライブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する特技を生かしたラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒、特技は噛むこと、 HR と書いて HR です。 HR と
包丁姫ことバーチャルネットシスターことアリステラフィムです。特技は包丁で世界を制することです。
特技は包丁で世界を制することですね。
はい、
包丁さばきが素晴らしいわけでございますか。
そうです。ピコピコ包丁だけど血が出ますよ。
素晴らしい包丁さばきを持ってるわけでございますね。
イエス。
はい、というわけで始めていきましょう。ライブンズナイト第575回放送です。本日も最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、というわけで始まりましたよ、ライブンズナイト。
始まっちゃいましたか。
お久しぶりでございます、本当。先週はね、ちょっとダラダラと、1時間喋ったわけでございますが。今日ね、アリスさん。
うん、はい。
何でしたっけ、いくつかね。
うん。
やりたいことがあるんですよ。
は、はい。
やりたい、あの、今日じゃないです。今日じゃないですけど、ちょっとね、
はい、
やりたいなって思ってることがありまして、
はい、
アリスさんにね、ちょっとお願いに上がった次第なんですよね。
あ、はい。
まあ、今日じゃなくて別枠で放送でやる予定なんですが。
はい。
はい。まあ、私が現在プレイしてます、某、ね、白い猫のね、プロジェクトっていうのがね。
はい、はい。
で、まあ、いわゆるガチャゲー、ソシャゲなんですよ。
はい。
で、まあ、久しくね、私ガチャを回してなかったんです。ガチャを回してなかったんですが、この度ね、そう、私のね、お気に入りのキャラがなんとね、白むく姿でやってきたわけですよ。
白むく。
ですんでね、これはね、全力で突っ張るしかないかなと思いまして、
うん。
全突っ張するしかないかなと思いまして。
なるほど。
はい、
アリスが、そこで、
はい。
このアリスの魔法をかけると、
そうそうそう、天使のアリスのによるね、
ま、そう、前回のように、一、ね、回で終わっちゃったよ、みたいな。
そうそうそうそう。前回もね、何でしたっけ?あれ、あの時は確か魔法少女マドカマギカのコラボの時ですかね。
そうでしたね。
あれで、まあ、私の好きなアンコちゃんが出るまで、 やめれませんみたいな企画をやったんですが、アリスさんマジックのおかげでですね。
そうなんですよ。
すぐその企画が終わっちゃったんですよ。アリスマジックで。でね、まあ、というのもね、言ったら今回のキャラに関しては俺絶対欲しいんですよ。うん、
はい。
ですんでね、アリスさんパワーをこうね、期待して。
いいよ。
アリスさんパワーを期待してですね、うん、ちょっと別撮りでですね、その、ね、爆死放送をやってみたいなと思ってるんです
よ。でも、はい、アリスさんパワーを期待しちゃダメ。
アリス
さんパワーに影響された自分に期待して。
あ、なるほどね。アリスさんパワーに影響した自分に期待して。
うん。
ですんでね、そのガチャの、ね、あの、湯水のように、ね、課金石を使うガチャ放送をね。
無課金石を使う？
無課金石を使うね、湯水のごとく使うガチャを、放送をね、あの、回していきたいと思いますんで、それとですね、うん、全く話変わるんですが、これもまた、はい、話が変わるんですが、
はい。
はい。私、現在、まあ、あの、コナンエグザイルズっていうゲームのですね、サーバーを運営してるわけですよ。
はい。
で、そのね、ゲームがですね、
うん。
先日、6月の16日にアップデートが行われたんです。
え？
はい。6月の16日にですね、ちょっと、アップデートが行われまして。
先日？
先日です。先日。
先日か。
はい。
じゃあ、僕もアップデートしとかなくちゃ。
そうですね。はい。なんで、サーバーで、アップデートが行われたんですが、
うんうん。
そのアップデートによりですね、
うんうん。
サーバーが動かなくなったんです。
笑いこっちゃねえぞ、これ。
はい。なんかあの、不具合もありまくりな。まあ、一応ですね、そのサーバー立てられたんですかってコメントいただいてますけどね。サーバー、モッドかなっていうね、コメントいただいてますが。まあ、あの、あれなんですよ。バニラの環境にですね、
うん。
まあ、その、エイジオブカラミタスっていう、その、中世のダークファンタジー世界な要素をこうね、
あれ、バニラって言うんだ。
バニラの環境っていうのは、まあ、あの、マインクラフトとかでもよく言われてますけど、
うん、
何も入ってない状態をバニラの環、バニラ環境。
つまり真っ白ってこと？
そうそうそう言うんですけどね。
ま
あ、そのバニラの環境に、はい。あ、そうですね。あの、説明ありがとうございます。初期状態の環境をバニラと表現するっていうことでですね。まあ、まさにアリスさんが言う通り真っ白な環境っていう意味合いだと思うんですけど、まあ、そのバニラの環境にですね、あの、いわゆるエイジオブカラミタスっていうダークファンタジーな要素を追加した超大規模モッドですね。まあ、もともとはその剣と弓だけの世界だったのところに、そのね、あの、魔法の要素とかね、いろいろこうね、あの、中二心をくすぐるようなね、要素を大量に追加した大規模モッドがございまして、ですんでね、まあ、いわゆるそのバニラ環境をやり込んだ方、まあ、バニラ環境に飽きた方、向けに、提供しているサーバーでございます。はい。ですんで、まあそういう、その、バニラ環境に飽きた方は、用の、まあ、サーバーではございますが、一応ね、別に、いきなりそこっちの、そのサーバーで始めても大丈夫です。あの、バニラ要素はちゃんと残ってますんで、余計なモッドとかは入れてませんのでね。はいはい。
パスワードあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、そうですね。
うん。
一応ですね、参加したい方はですね、HRROM、HRROOM、コナンで検索したらですね、私の、その、サーバーに参加するための解説ページとかも載ってますし、あとですね、宣伝になりますが、レイブンズナイトのね、コミュニティに、関連コンテンツにですね、コナンエグザイルスの、まあ、あの、魔法の解説動画とか、ね、モッドの解説動画なんか私上げてるんですよ。そこにですね、一応そこの説明文なんかに、サーバーへの参加方法とかも載ってますんでね、ぜひぜひ、興味のある方はこちらに参加してみてくださいっていうのもですね、そういう、あの、そのモッドの、とか、サーバーの説明はいいんですよ。
うん、
で、そのサーバーがね、動作しなくなったんです。原因としましては、
うん。
はい、私、の、あの、サーバーマシンですね、まあ、いろいろと諸事情がございまして、Windows 7のまんまだったんですよ。
おー。
はい。Windows 7のまんまなんだったんです。まあ、というのもね、使ってるね、 そのいわゆるウェブサーバー HTML サーバーのソフトとかですね、パールのねプログラムとかがちょっと随分と古かってですね、
うん、
あとその Windows 10にする場合ですね、なんかうん、ウェブサーバーで使われているポート80番ポートですね、
うん、
これがなんかシステムに持っていかれたりとかすることあるんで、設定いじらなければそのシステム側にそのねウェブサーバーを利用するのに必要な80番ポートを持っていかれちゃうっていうね、
うんうん、
で当然システムが持っていってますんで、
うん、
それをね開放しようにもできないとかっていう不具合というかトラブルがあったみたいでして、ですんで、まあ、あんまりね Windows 10にはしたくなかったんですよ。
うん、
でもねそのサーバーね、コナンのサーバーがうまく動作しないので、もう Windows 10に変えました。今日しました。
早っ。
今日アップデートしました。
じゃあ僕も何か変えないとダメってことかな。
特に何も大丈夫です。はい、
大丈夫なの。
アリスさんの方は大丈夫です。
オッケー。
はい。ですんでね、今日ね、OS の再インストールを行って、
うん。
一応ね、レイブンズナイトの掲示板とかちゃんと見えてるはずなんですが、
はい。
見えてますか？大丈夫ですか？そこがちょっと心配だったりするんですけど。
見えてますよ。
はい。書き込みができないとかそういうトラブルはなさそうですかね。
うん。
まあ、そんな感じでですね、アップデートを行ったんですが、まあ、ちょっと大変残念なことにですね、まあ、Windows 10なのでね、
うん。
再起動しろやみたいなのがずっと出てるんですよ。サーバーマシンなのにね、再起動したらね、大変なことになるんですよね。再起動する時間を選択してくださいって選択したくないんですよ。ね、ほんまやめてほしいんですね。
そうです
ね。だから Windows 10は嫌なんですよ、ほんと。
おぉ。
ね、再起動が必要ですって、再起動のスケジュール、もう再起動オフです。オフにしたいんですが。
うんうん。
ね、Windows 10勝手に再起動しろって出てくるんですよ、ほんと。ね。アクティブ時間の変更とかっていうのもやったとしてもね、これどうしようかなって思ってですね。
うんうん。
時刻を選ぶ。ねー、もう、これで、ほんとそのどっかのタイミングでやらないとね、
うん、
ダメなんでしょうけど。
夜中か
早朝とかにね、やらないといけないんでしょうけどね。
うん。
ね、ですんでね、ちょっとね、ほんまサーバーの、ね、できるんですが、一応 Windows、10 Pro なん、プロの方なんで、サーバーマシンの方なんで、プロは入れてるんですけど、
うん。
それでもね、その再起動しろっていうのは、時間をね、だいぶ後にずらすことはできるんですけど、再起動しろ的なのはできる、出てくるんですよ、プロでも。
うん。
確かね、それより上のなんか、Windows 10、なんたらなんたら、よくわからないやつですね、うん、そういうんでは出てこないんですがね。ですんで、まあそのなのでね、本当はね Windows 10サーバーにしたくないなかったんですけど ね
せざるを得ない。
はい、まあプロでもダメなんです。プロより上の何だったかな、 Windows 10サーバーじゃなかったか、エッセンショナルか、なんかようわからん業務用のね、企業向けのやつなら、アップデートせずにっていうのができるらしいんですけど、
うん、
ね、まあ、ホームとプロではダメみたいです。はい。まあ、そんなわけでですね、それをね、やったのと、まあ、やったので、ちょっとね、皆さんの、掲示板が見えたり、見えてなかったりとかね、してない可能性大丈夫かなと思ってですね。はい。
うんうん。
で、あとですね、何でしたっけ、アリスさん。まあ、さっき言ったその、コナンじゃない、白猫の実況もしたいなと思ったりもしてるんですが、
うん。
コメントでその悪魔合体コナンっていうのが出てまして、
うん。
まあ、その悪魔関連の話なのかどうかわからないんですけど、まあ、なんかね、ついこの間というかね、最近なんかちょくちょく流行ってるね、 うん、そのパズルゲームがあるんですよ。対戦ゲームじゃないです。
パズルゲーム。
はい、対戦ゲームじゃなくて、うん、あの倉庫版みたいなそのパズルゲームってやるがありまして、
うん、
まあ、倉庫版ってまあ昔からあるゲームじゃないですか。その前には押せるけど後ろには引けない的なね。
うん。
まあその倉庫版的なゲームでその何でしたっけ、ヘルテイカーっていうゲームがね、スチームで無料で配布されてるんです。
うん。
ヘルテイカーっていうゲームがね。
ヘルテイカー。
はい。それをね、そのアリスさんと一緒に攻略しながらやってみたいなって思ったりしてるんですよ。別枠で。
うん。うんうん。
そう、そのヘルテイカーの主人公なんですけど、はい、主人公はですね、悪魔っ子たちのハーレムを作る夢を見たので、それを実現するために地獄へ降り立つという、ストーリーのね、パズルゲームなんですが、
なんか、
はい。
どうしようもない感じがしてきた。
と思うでしょ？
うん。
と思うでしょ？
うん。
ね、何でしたっけ？日本のゲームじゃないんですよ。
あら。
はい、日本のゲームじゃない。
日本人がタイトルを付け直したって。
いや、そんなことはないです。
うん。
日本、海外のゲームですね。
うん、うん。
イラストも言ったら、すごい海外の方が書いてて。
うん、
で、まあ、ゲーム性も非常に面白いですよね。ヘルテイカーというゲームがございます。はい、それをね、ちょっとね、
うん、
悪魔っ子ハーレムを作るためにアリスさんと一緒にね、攻略したいなって思ってるんですけど。
いいよ、ハーレム作ろうじゃないか。
でしょ、でしょ。ですんでね、うん、それをこうね、まあ、一応ね、ヘルテイカーなんですが、スチームで、無料で配信されてますんで、
うん。
ぜひぜひ、皆さんもね、興味のある方は買ってみてください。買わないわけじゃ、買うわけではございません。
インストールしてください、ね。
インストールしてみてください。ちなみにですね、
うん。
ダウンロードコンテンツがございまして、
うん。
1010円を払うとですね、
うん。
アートブックとパンケーキのレシピが見られるらしいんですよ。
ん？
アートブック、おまけのね、ビジュアルブックと、
うん、
パンケーキのレシピが、1010円のダウンロードコンテンツを支払うと見れるわけですが、
うん、
はい、ね、で一応見れるんですけど、
うん、
ゲームのね、ストーリーを進めるとね、正規の方法でね、ゲーム内でもそのアートブックとパンケーキのレシピは見ることが可能なんです。ですんで、そのね、1010円のダウンロードコンテンツは、ほぼほぼ、寄付みたいなもんでございます。ね、お布施みたいなもんなんですが。
うん。
それでもね、その1010円を払う方が多いほど面白いゲームらしいですよ。
へ
ぇ、はい。まあ、そんなね、ヘルテイカーというゲームもぜひぜひ、ちょっとね、どっかのタイミングで、まあ、うん、なんかうまくいけば1時間もせずにクリアできるらしいんでね。
はい。
はい。悪魔っ子ハーレムを作るためにアリスさんと一緒に、プレイしたいなとは思うんですが、私、倉庫版がですね、非常に苦手でございまして。
うんうん。
ですんでね、そのアリスさんパワーに、もうすごい期待してます。あれですね、時間制限はない、単性のタイプ、何手でクリアするかのタイプなんで、
うん、うん、うん。
一緒に考えて、こっち動かす的なのは全然できると思いますので。
オッケー。
はい。ぜひぜひ、一緒にプレイしてもらおうかなと思ってます。
はい。はい、ちなみに、あと、ちょっと、コメントの方。
ほうほうほう。
見てたんですけど。
はいはい。
キヤちゃんいらっしゃい。遅くなってごめんね。
遅くなってごめんなさい。未来少年コナンエグザイル。
この
はい。
給付金がガチャにっていうのがちょっと。
あ、給付金ガチャですね。まあ、給付金パチンコっていうのもあるでしょうけどね。ね、MTG、マジック・ザ・ギャザリングでも特殊能力のない布のクリーチャーとかもバニラクリーチャー。まあ、バニラとかって言いますよね。
うん、
未来少年、このエグザイル。
シルカさん、シルカさん、おいでね。おいでね。
ぜひぜひ、うちの方にですね、うん。で、Windows 10の最上位は、エンタープライズ。エンタープライズですね。Windows 10 Enterprise 強そうですね。
Enterprise か。
原曲はダンテの、神曲ですかねみたいな。まあ、そんな感じでですね。ヘルテイカー。はい。ぜひぜひ。私ね、一応ね、 ロケハンとして、一面だけはプレイしました。一面だけはすいません、プレイしました。操作方法とかでグダったら嫌なんで。一面だけはプレイしましたが、ま
あさすがにね。僕は操作でグダるじゃないか。
さすがにね、一面はクリアできました。
ほうほうほうほう。
はい。ね、一応その、ヒント機能もありますし、ね。
うん。
あとね、スキップ機能もあるんですよ。
スキップ？
クリアせずともクリア扱いにできるスキップ機能もあるんですよ。ね。はい。ですんでね、その真面目にステージクリアしなくてもね、その悪魔っ子ハーレムは作ることはできるのでね、でもそんな、反則技は使いたくないので、
うん。
ね。一緒にその頑張ろうかなって思ってます。
うん。
で、一応の、海外のゲームですけど、日本語のね、有志が作ってくれた、日本語翻訳みたいなのもあるみたいでして、
うんうん。
その日本語翻訳の出来がめちゃめちゃいいらしいですよ。
ほう。
なんかガチのね、翻訳家の方が、
うん。
まあ、無料のゲームは無料でやってもいいかなみたいなスタイルで、まあ、その本人自体もどうやらそのゲームを非常に気に入ったらしくて、
うん。
自らその制作者に打診して、
うん。
翻訳させてくれ的な、ね。
うん、
うん。で、やったらしいですよ。
へー。
はい。まあ、何でしたっけ？発売されたのは5月11日でございます。はい。先月に発売されて、まあ、なんかね、巷ではそのね、悪魔っ子とイチャイチャしてる人がいっぱい出てきたので、いたので、ちょっと私もね、それにね、便乗してみようかなと思いまして。
なるほど。
はい、
なるほど。なるほどって
。なるほどって何ですか？
うん？
ね。でもね、なんだろう。ね、ヘルテイカーの絵がね、すごい、好みなんですよ。
うん。
すごい好みなんですよ。
うんうん、
日本語ではございませんけど、アリスさん、ちょっと試しにこの、ヘルテイカーで画像検索してみてください。一応ゲーム内の画像が出てきたりするんですけどね。意外とね、何でしたっけ。絵柄的には私だいぶ好きです。
これ、無料の方でいいんだよね。
無料の方です、無料です、無料です。
あー、なんか
はい。はい、
今やってるディズニーの、
はいはいはい、
ラプンツェルとかの出てるアニメの感じに似てる、輪郭はないけど中の線だけあるみたいな感じのね。で、このまあイラストはちょっと好みですね。
はい。ですんでね、私もそのイラストは結構好きなのでね。まあまあ、イラストが好きというか、まあゲーム性も面白そうだったんでね。ぜひぜひ一緒に、プレイしてみようかなって思ってますので、ね。はい。で、本日のお題を紹介していきましょう。本日のお題は特技でございます。最初に紹介したっけ？本日のお題は特技です。まだお題してないですね。本日のお題は特技でございます。うん、あなたの特技を教えてください。はい。本日のお題、特技って書いてますけど、すいません。私、お題の、詳細を間違えました。ちょっとね、修正します。訂正します。
なんだと。
はい、画面には本日のお題特技としか書かれてないんですが、本日のお題は特技教えてくださいです。一応フルで書いとかないとね。
特技教えてくださいになってるよ。
あー、いやいや、画面上ですね。ニコ生の画面上に、
なるほど。
特技としか書かれてなかったですから。
承知した。
はい、特技教えてくださいが本日のお題です。ちょっとね、はい、微修正をしながらね、特技教えてください。ちょっとサイズがね、合わないな。ほらー、なんかその中央にいないとね、すごい気になる症候群な人は私だけでしょうか。
出たー。
はい。
出たー。
いやでもね、アリスさん、何でしたっけ？デザインやってたら気にならなくないいですか？
何を？
デザインをやってたら、その中央、うん、ってものすごい気にならないですか？中心に寄ってないとなんか 違和感が出る的な。
物にもよるかな。
あ、まあ物にもよるでしょうけどね。
うん。
いや、その最近ね、私あの、何でしたっけ、お仕事で、まあ、あの、商品のね、
うん。
写真をこうね、撮ることがあったんですよ。で、その商品の写真を撮るときに、うん、いわゆるその、うん、真正面から撮ってる商品の全体像的な写真あるじゃないですか。なんか、瓶とか缶とかのね。
うん。
わかります？
うん。
で、あれの写真を撮る機会がございまして。
うん。
なんかその、まあ、できたんで、完成したんで、こんな感じになりましたって、そのね、そのお知り合いの方にこう、ポイってこう、LINE で送ったんですけど、
うん。
その LINE のサムネイル表示で、チラッと見ると、
うん、
なんか微妙に左右の隙間が違うかったりしてですね、違うように感じて、
うん、
え、ちょっと待って、何センチ何センチで俺左右測ったから合ってるよなって聞いたらね、
うん、
ほんだらそのほんまに数度だけね、ちょっと傾いてたんですよ。
うんうんうんうん。
まっすぐこう正あのまっすぐ立っておかないといけないのがね、
うん。
その、ほんまに数度だけ傾いてて。
ピサのシャトーに行かないぐらいチラッとだけ。
ピサのシャトーどころか本当に傾いてるのか傾いてないのかわからないレベルで。
うん。
両方にね、この水平のこの、なんでしたっけ、縦線を引いたら。
うん。
あ、ちょっとだけ傾いてるみたいな感じで。ね、そういうそのこだわりってね。
うん、
重要だと思いません？
おう、はい、それは分かる気がする。
わかります。すいません。まあそんなね、そのまっすぐ写真を撮れるっていうのはある意味特技なのかもしれませんけどね。私は特技じゃないですけど。
うんうん。
はい、まっすぐ、写真を撮るっていうのはね、
うん、
特技の一つになれば。あ、ちなみに、その、文字の位置をね、自分の画面だけ調整して反映させてなかったっていうね。さっきまで随分と右に寄ってましたけど。
は
い、というわけで本日のお題は特技を教えてくださいです。あなたの特技を教えてください。あなたの特技だけではなくてですね、まあ、お友達の方とか知り合いの方がこんな特技持ってるよとかね、そんなやつでも大丈夫です。ぜひぜひ、書いてみてください。で、コメント、投稿いただいた内容、一応ですね、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらのお題のところに書いていただくのも OK ですし、まあ、こちらのね、ラジオのコメントに書いていただいても、紹介できると思います。ぜひぜひ、本日のお題、特技教えてください。ということでですね、書いてみてください。よろしくお願いします。アリスさんのね、自慢の特技を、とかね、私の特技を今日披露することもできるかなと思いますけどね。
どんな特技だ？
ん？私の自慢の特技言いましょうか？
うん。
まあ、後半のお題のコーナーでも紹介し、お題のコーナーでね、本当かどうかをこう披露しようと思うんですけど、ね、うん。
なるほど、なるほど、なるほど。
いや、もうそのね、特技、私の特技はギネス級ですよ。
はい。
ギネス級ですよ。
はい。存じ上げております。
ね。その、1分間でこうね、最多拍手数。っていうそのギネス記録があるんですよ。まあ、現在なんか9歳の男の子が持ってるんですけどね。はい。その1分間での最多拍手数のそのギネス世界記録。の、連打ペースに数秒間だけなら勝てるという特技がございます。
数秒間。これ、アリスの特技のところに下に書いちゃってる。
はいはいはい。ですです。ですんでね、まあそんな特技をね、これ実際に後半のお題のコーナーで、披露しようかなと思ってます。
はい。ね。
ぜひぜひ楽しみにしておいてください。
楽しみにしております。
はい。まあ、ただね、それをやるとね、私数秒間だけで体力を使い果たしてしまいますので、その後のね、放送がグダグダになる可能性ございますが、アリスさん頑張ってください。はい。というわけでですね、お題、オープニング道具も終わったところで最初のコーナーに行きましょうかね。はい。今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
レイブンズナイト DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝え していくと同時に、先週起こったちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくようなコーナーとなっております。大航海時代オンラインはですね、火曜日に更新アップデートなんかがよく行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただければそういった情報を耳から入手することができるって感じでございます。はい、ではでは早速ですね、行ってみたいと思います。大航海時代オンラインセブンワンダース、まずはワールドニュースから、6月16日クライアントパッチ内容ですね、不具合の修正といたしまして、アイテム、繊維装備の簡易修理道具で複数の繊維装備が修復されることがある不具合を修正、交易所の踏み倒し及び初期間の、国家賄賂で悪名が上昇しても、有名がゼロにならない不具合を修正。ほうほうほうほうほう。踏み倒しできるようになってるわけですね、今。
書き込みじゃ。
はい、シップレース開催中の出発外にいる出航所案内人が何もメッセージを言わない不具合を修正。以下の動きを修正。一部の、発見物説明文、ステージ特典のオパール、オパールプラスの説明文、エピソード幻想探求編の一部のメッセージですね。で、追加機能としましては、新たなレガシーテーマ、クエスト、発見物、気象現象、メモリアルアルバムのテーマ、二つなアイテム装備品、船装備品、繊維装備、カードコンボ、編成錬金用のレシピが追加されました。で、頭表示の、表示、非表示を切り替える機能が追加されました。で、イベント NPC を表示する機能、拡大待ち続けてですね。で、あとは、ワールドアトラスの、調査済みだったら入り口出口にワープできる機能。で、新たなレガシーを発見した際の編成錬金に新たな編成方法が解放される機能が追加。で、酒場マスターのクエストヒントにおいて、コマンドオブジェクトで入力する情報のヒントを出す機能を追加。で、NPC の救助、海賊被害において、プレイヤーキャラクターが、非戦密約の、覚書なので交戦を回避していると戦闘できない行動を通知する機能を追加。当日のボーナスクエスト達成済みの場合、達成済みのメッセージを表示する機能を追加。で、デルフィンショップの内容を確認画面において一部陳列品の詳細情報を確認できる機能を追加だそうですね。まあ、何でしたっけ、プレイヤーキャラクターがですね、まあ、言ったら交戦できないような状態になってる時に、
うん、
戦闘を仕掛けようとしたら戦闘できません、
うん、
みたいな通知がちゃんと出るようになったんですか、
うんうん
うん、今まではブブとかっていうだけだったのかな。
ブブ
ね。で、まあ、一応ですね、機能変更としましては公開者からの感謝状でですね、表示サイズが拡張されたりとかですね、タロット女帝の効果、船部品耐久回復がトラブル発生中でも有効になるように変更。うわ、これは嬉しいですね。
ん？
そう、タロットの女帝っていうタロットがございまして、
うん。
まあ、昔からその模擬をされてる方とかにはもうね、有名な、有名というかもうね、定番のタロットの効果なんですが、
うん。
その女帝の効果が切れた時にですね、
うん、
海の上にいた場合、
うん、
船に装備してある船部品の耐久が回復するっていう効果があったんですよ。
うん、
ただしですね、トラブルが発生中の場合、その回復効果が発揮されなかったんです。
うんうん、
例えばネズミが出てるとかさ。
うん、
だからその女帝の終わるタイミングでネズミがチュッチュ出てきてね、回復できないとかさ。
うん、
終わるタイミングで疫病が発生して回復できないとかさ、終わるタイミングでそのね、栄養出張だとか解決用だとかでね、 何でしたっけ、船部品の耐久がね、おじゃんになるんですよ。
うん。
そのタロット女帝なんかね、その、いいタロットでも4分の1の確率でしか当たらないですし、
うん。
で、使っても2時間待たないといけないわけなんですよね。だ2時間終わって、その、女帝のね、あの、タロットがこう点滅して、やっと消えて、消えた瞬間にアイテム回復するって思った瞬間に、カモメが突然舞い出して効果がなくなるっていうね。カモメもダメだったんですよ、確か。
ああ。
はい。で、カモメてめえってなっちゃいますからね。
カモメは悪くない
ね。ですんでね、それがどうやらその、トラブル発生中でも有効になるように変更されたみたいです。で、まあ、アイテム、船員装備の簡易修復道具を使用した際に表示される、所持船員装備画面において装備中のマークを表示できるように変更。アットウェブにおいてフラッシュプレイヤーの機能を使用しないように変更。そうなんですよ。大航海時代オンラインアットウェブってフラッシュプレイヤー使われてたんですが、ついにフラッシュプレイヤーの機能が使われなくなった。
ああ。
ね。
フラッシュから何になるの？
今は HTML5 じゃないですか？
そっか。
まあ、何でしたっけ？某フラッシュの有名な、まあ、艦隊コレクションなんかももともとフラッシュのゲームだったんですけど、艦コレですね。
うんうん。
今はその HTML5 の、に変わってます。第2期になってですね。解像度も上がってですね。
うん。
嫁の機能が、ね。嫁のそのグラフィックがね、綺麗になったっていうね、のはありますけど。はい。で、一応ですね、さらに不具合の発生のお詫びとしましては、区間の陸戦日誌を1個プレゼントしてくれるらしいですね。はい、ちょっとコメントがございました。ちょっとコメントも気をつけていきましょうかね。HTML5 か、っていうことですね。まぁ、HTML5 ね、勉強をしようとしても分かんないですよね。
うん。
なんかほら、プログラム言語ってさ、時代が進むごとにさ、どんどんこのね、新しくなっていくじゃないですか。
うんうん。
ですんでね、昔専門学校で習ったものが全く役に立たなくなるっていうケースとかよくあると思うんですよ。ね。ですんでね、それをこの追いかけてってる人っていうのはね、すげえなーって思いますけどね。まあ、私がね、本当にその、何でしたっけ、ネットを始めたインターネットのね、初期、まだまだそのね、フラッシュとかもなかった時代なんかに、その動きのあるね、うん、ホームページを作ろうと思ったら、やっぱ Java だったりするんですよね。
ああ。うん、うん、うん、うん。
懐かしいっすよね。
僕が、
はい。
ネット始めて、
はい。
4ヶ月ぐらいの時かな。
おー。
ホームページの作り方を知りたくて、
はいはいはい。
どこでもいいから1ページを保存して、はい、操作してて、
はいはいはい。
で、メモ帳でチクチク作ってたんですよ。
あー、なるほどね。
うん。で、その時に、
はい。
もっといろんな機能が欲しいって思って、
はい、
タイトル文字の、
はい、
文字をくり抜いてその中を青いバラが流れるっていう、
ほうほうほうほう、
Java を入れたんですよね。
はいはいはいはいはい。
めちゃめちゃ重くなって、
はい、
常連さんたちには不評だったので外しました。ちょっと寂しかったですね。
まあそうですね。何でしたっけ、昔のね、そのホームページとかではですね、まあその、うん、何でしたっけ、すごいこのね、チカチカするページとかもね、
そうなの。
はい。ね、その中でもそのすごい有名なページがあってですね。
うん、
何でしたっけ、もうご存知の方がいるかもしれませんが、ね、知る人ぞ知る、その、愛生会病院っていう病院のウェブサイト。
うん。
はい。めちゃめちゃ派手な、ね、ページなんですが、
う
ね、その、
愛生会、
病院がその動いてるところをね、あの、うん、実際にその、見たことある人は、あの、私と同じ世代だと思います。
うん、うん。
はい、あの、ホームページ、ちに行くとそのねミディでこうタイミディ音源でその太陽に吠えるが流れるっていうね。チャラチャーチャラチャーみたいな感じで。
うんうん。あれだよね。
はい。
ちょっと歌思い出した
。そう。
チャラチャーンってやつ。
でその愛生会病院のホームページの劇的ビフォーアフターみたいなね。
もしもし、あれ、はい、あれ音が聞こえて
ない。あ、もしもし、聞こえますよ。はい。
もしもし。
はいはい。
え、だから、太陽に吠えるの音楽で、
はい。
タラちゃん、イクラちゃんってなかった？
あ、知らないな
ぁ。ほんと？タラちゃん、イクラちゃん、サザエさん、そして隣のハマさんって言ってた。
知らねえなそれ。それは知らないなぁ。ね。あ、ちなみに、あの、なんか、お一人の方がですね、フォローしてくれたらしいですよ。
うん。
ありがとうございます。
ん？
で、その、何でしたっけ、一人の方が、その、放送者をね、フォローしてくれたらしいです。
ありがとうございます。
隣のコマさんまで同じく伝わってたっていうことでですね。
仲間仲間。
仲間ですね。うん、はい、まあ、何でしたっけ。ね、そんな、その、昔の曲をね、なんか、地域によってですね、
うん、
歌詞が違うかった
り、うん、替え歌がいろいろ。
替え歌ね、
うんうん。
歌詞が違うかったりするじゃないですか。
うんうん。
まあ、
あれは？
なんでしょう。はい。
瀬戸ワンタン。ひぐれ天丼ってやつ。
あ、懐かしいな。でも俺ほとんど覚えてねえや。
ゆうなみこなみそらめん、あなたの島エビフライおよめにゆくのり巻きみたいな。
あー、でもそれってさ、
うんうん、
なんかでやってなかったっすかね。
え、わかんない。
なんでしたっけ、愛は勝つの替え歌のその愛はチキン勝つとかね。ね。愛は勝つのね。
うん。
心配ないからあげ、君のお餅が誰かに豆腐、明日がきつねうどんってやつ。
あ、初耳初耳。
どんなにこんにゃくでくじけそうめん、とんじることを決してやめんたいこ、カレーうどん、
面白い、
カレーライス、しば漬け、福神漬け、愛する切なサラダ、少し疲れてんどんやな。
疲れてんどん。
ど
ん。すごい字余り。
こんにゃくでくじけそうめん。
ね、うん。
とんじることさ、必ず最後にチキンカツやで。懐かしい。全部歌ってしまった。
いいな
ぁ。ね。これね。まあ、あの、最後、愛はチキンカツ。これね、確かね、誰が歌ってたんかなぁ。ね。まあ、そんなわけでですね、その、愛はチキンカツ。これがね、なんかあの、昔の番組であったんですけどね、再ブームしたらしいんですよね。
うん。
はい。なんか、何でしたっけ？別の番組で、テレビ番組でですね、紹介されてですね、うん、それが子供たちに受けて再ブームしたっていうね。 はい、ですんで、そのね、最後にチキンカツ、これね、誰がやってたかな。
最後にチキンカツ。
そうそうそうそうそう。
ツ
ー。まあ、思い出した、山田邦子さんが歌ってたんです。何でしたっけ、カツラかぶって缶の真似して、
うん、
ですです。
へー、でも初耳だった
ですね。まあ、私もすごい昔のね、まあ、あの替え歌といえばその鴨達夫さんが有名ですけどね、うん、その山田邦子さんもね、替え歌とかね結構やってましたから、
お、
まあ、それにちなんだ部分もあるんじゃないですかね。はい、何の話してましたっけ。
わかんない。
ヘッドラインの話だったよね。なぜかそのホームページの話から、フラッシュの話から、Java の話に飛んで山田くんに飛んだっていう。
そうだ、なんか太陽に吠えろになったんだよ。
太陽に吠えろから、ね、山田くんに飛んだってわけわからん状態に、
うん。うん、アリスが脱線したからね。
いやいやいや、まあまあまあ、ね。というわけで、まあそんな感じのね、脱線はね、脱線どころか私一曲歌ってしまいましたからね、もうどうしようもないですね、ほんとに。はい、このラジオは黒歴史になりそうな、そんな気がしますけどね。はい、というわけで、そんなわけでですね、まあ、世間のニュース、ちょろっとだけ紹介したいと思います。はい、大阪のですね、西成区でありました、頭にハサミが突き刺さった女性の遺体が見つかったらしいんですよ。
怖いよ、怖いよ、めちゃめちゃ怖いよ。
怖いでしょ
う。うん、
まあその頭にハサミが突き刺さった女性なんですが、死因は何でしょう。
死因、
はい、死因、
頭に突き刺さったけど、死因がつまり異常だから、
はい、
死因は、
はい、
死因っていうか、どうやって殺されたかってこと、絞殺。
いや違いますね。だ普通は、一つとか、出血多量とか、ほら、いろいろ死因があるじゃないですか。
うん。
出血多量とか、
脳出血、ね。まあ、食費が普通じゃないかなとは思うけど。
はい。
あと何があるんだろう。窒息？
違う。まあ、窒息もありがちですけどね。まあでもその、何でしたっけ、頭にハサミが突き刺さった女性の遺体を解剖した結果ですね。
うん。
司法解剖の結果、死因は熱中症だったらしいです。
なんで刺さってたの？
いやまあ、多分ね、その、熱中症で倒れて、
うん。
その、そこにあったハサミがザクッと刺さったか、事件に巻き込まれたか。ね、ちょっと意味がわからない。
怖いんですけど。
意味がわからないね、事件がございましたけどね。はい。まあ、まあおそらくは、まあ事故か事件かはわからないんですけど、まあひょっとしたらその事故の可能性もありますよね。その、なんでしたっけ、よくほらさ、推理小説なんかでもさ、
うん。
意識が、ね、亡くなって、その、何かに倒れかかって、そこにあったもので、さっくりみたいなことよくあるじゃないですか。
うん、あ、あるけど、
ですね。
怖いです。
ちょっと怖いですね。まあ一応付近の防犯カメラでは、女性が一人で倒れる様子が映っていたそうなんで、
うわぁ。
まあ他殺ではないかもしれないですし、ひょっとしたらそのハサミはもともと刺さってなのかもしれませんけど。ね。
いや、怖いって。
ハサミが刺さったまま何年も生活してた可能性も考えられますよね。
うん。
ね、そんな感じのね、ニュース事件があったみたいです。まあ、ちょっとね。まあ、こういう痛ましい事件をね、その、ちょっと笑い物にするも不謹慎かも、とは思いますけど、ちょっとあまりにもそのね、状況と、死因がバラバラすぎたので、ね、気になってちょっと紹介してみましたが。
いや、怖い。
怖い、怖い。はい。でですね、6月15日、アリスさん、地元ですよ。東京都で新たにね、50人前後のね、うん、感染確認がされたらしいですね。うん、こっちの方がアリスさん的には怖くないですか？あ、アリスさん、ちょっと、電波が。東京です、東京。
聞き取れないぞ。
東京です、東京。
うん、東京ね、東京の人たちは、はい、ウェーイってやっちゃったんだよ。
あー、マジか
ー。うん、やった解禁だーって、あゆの解禁だ、ウェーイ。
そう、それで、その、あれなんですよね。何でしたっけ。3月22日まで戻っちゃった感じです。
うん、うん。
はい、3月の後半ぐらいにね、ちょっと戻ってしまいましたんで、
うん、
まあやっぱり自粛を止めるとね、やばいって感じなんですけど、まあでもその50人前後の方がね、感染してからどれぐらい放置されてたのかがね、まあちょっと気になるところではございますけどね、ちょっと振り出しに戻った感はありますが、
ね、ね、こういう、だって見直しだもん。
こういう病気系ってこうね、何でしたっけ、油断した時にね、やっぱ来ますんでね、まあ今後もちょっとね、うんうん、注意を払いながら、ね、落ち着いたからといってね、油断はしないようにだけね、やっていきたいと思いますんでね。はい、というわけで、DOL ヘッドラインでございました。お題のコーナー、レイブンズナイト先走ってしまいました。
おいえ、
お題のコーナーです。はい、お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いていただいている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
バーチャルネットシスターはバーチャルネットアイドルとかよりも、先駆者でしたのアリスラビムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。ね、バーチャルなんたらっていうね、うん、VTuber が流行る前からね、バーチャルネットシスターっていうのを、アリスさんやってましたよね。先行者、
アリスの、
はい。
アリスの一応、姉設定のベルセラフィムは、バーチャルネットシスターだけど、
はいはいはい。
エンレレンさんみたいなシスターの方のシスター。
あ、なるほどね。で、アリスさんは、妹のシスター。
妹のシスター。
ね、なるほどね。はい、というわけで本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、まあ、最近では面接の時にはあまり聞かれないかもしれませんが、本日のお題は特技です。特技を教えてください。あ、面接であんまり聞かれないのは趣味なのかな。
うん、
趣味は聞かれないですよね。確か
特技もそんなには聞かれないよ。
聞かれないですよね。なんか趣味特技は聞いちゃダメ的な、ね、あれがあるみたいですよ。
え、そうなの？
だってその趣味による、趣味差別みたいなのがね。
うん。
出てくるのがあるから。
うん。
ダメ的な話をなんか聞いたことがあるんですけど。まあ、というわけでですね、特技を教えてください。です。行ってみたいと思います。まあ、自分の特技やね、知り合いの特技、 まあ、あっと驚くすごい特技から、しょうもない特技までですね。信憑性のあるものから、うさんくさいものまでいろいろと募集したいと思います。ご投稿お待ちしておりますということで、ブラック企業趣味なんかやる暇ないぞみたいなねコメントが出てますけどね。はい、あなたの特技を教えてくださいね。あのブラック企業は睡眠時間ね、あの短く、私の特技は、短時間睡眠ですって言ったらね、ブラック企業でめちゃめちゃ働かされそうな気がしますけどね。
怖いよ。
ね。はい。というわけでですね、いくつか例を挙げていきたいと思います。はい。例、アリスは超能力が使えるそうです。
よし。
ほう。その超能力なんですが、アリスさん順番に説明してくださいよ。
うん。
アリスさんが使える超能力というのを。
はい。まずは、ですね。
はい。
この牛乳パックの中身を手を使わずにストローから飛び出せることができるというね。
ほう。それは、表面張力的なものとか、何でしたっけ、ふにゃふにゃにしたストローの紙に水をペッて垂らして、うにゅーって伸びるような、あんな感じじゃなくて
じゃなくって、
はい、
昔は、
はいはいはい、
ビニールにストローでプチってこう穴開けて、
はい、
チュルチュル飲むんじゃないですか。
あ、そうですね。
で、なんだろう、隙間がなく、
はい、
こう、開けれるやつ、ビニールで。
ああ、はいはいはい。
よく紙でパカって穴が開くとかあるけど、
はい、
あれじゃなくて、ビニールでこう、はい、密閉というか。
うん、言ったら、ストロー、斜めにカットされたストローでプスって穴開けるタイプのやつですね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
それを、
はい、
ストローを刺して机の上に置いて、
はい、
手を触れずに、
はい、
念力で、中身を溢れさすことができるんです。
マジか。あれですね、そのアリスさん、念能力的には、強化系ですね。
強化系、
ね。水が溢れるということは。
それで、はい、中学の時かな。
はいはいはい。
妹が目の前で見てて、おーってびっくりした。
まあ、ちなみに私もね、
うん。
手は使わずにストローから飛び出させることはできますよ。
手は使わないけど、何を使うんだ、ドーンとかやつもか
ね。口とか。
ダメじゃん。
ダメですか。
はい。今、もう一つは、
はい。
猫が呼べます。
猫呼べます。口笛とかね。
はい、昔は、はい、よくご近所のね、
はいはい、
グレ君っていう猫が、
はい、
ちょっと心臓を患ってまして、
ほうほうほうほう。
で、心臓が痛くなると、こう、どこかで動けなくなっちゃうんですよ。
はい。はいはいはい。
そうすると、グーママさんって呼んでるママさんが、
はい、
アリツーって、ヘルプヘルプ、グレがいなくなったヘルプって来るから、
ほうほうほうほうほう。
僕は、周りをずーっと見渡して、
はい。
この直線上にいますって言って、
はい。
その、抜直線のところに、の、こう、草むらがあれば草むらの中とか、
はいはいはい。
家があれば家のちょっと塀を覗いたりとか、
はいはいはいはい。
すると、必ずそこにうずくまってるんですよ。
それは猫を呼ぶんじゃなくて、その猫の居場所がわかるとかじゃないんですか？猫を呼ぶのじゃなくて居場所がわかるとか。
音が消えた。
あ、もしもし、猫を呼ぶのじゃなくて居場所がわかるとかじゃないんですか？
あ、それは、うん、居場所がわかるね。猫は呼ぶわ。
はいはいはい。
グレ君に、うん、グレー来てーって言うと、
はい、
思ってると、
はい、
窓のところからニューって顔が出て、
うん、
なんだって言うから、呼んでみただけだよって言うと、
はいはいはい、
ものすっごいふてくされて帰るよ。
はー。猫、いや、でもね、猫の気持ちがわかるとか、猫と喋れるってことはないんですか？
猫と喋れるっていうことはないけど、うん、猫の気持ちがわかるのはわかるんですね。
あ、なるほどね。
で、うん、まあ多分話したけど、
はい、
猫って超能力使えるんですよ。
はいはいはい。
で、人間がどうしてもその子に会いたくて、
はい、
例えばいなくなった猫とか、
はい、
帰ってきてっていう強い思いをずっと、持って、
はい、
ずーっと持ち続けてると、猫はそれを感知して帰ってこれるんですよね。
あ、なるほどね。
うん。なので、
あの、僕、小学校の頃、うん、ノラの、あの、トラキチって呼んでた、キちゃんって呼んでた猫が、うん、祖父と祖母にね、怒られて、最初は隣の島でね、ちょっと、捨てに行かれたんですよね。うん、で、その日の夕方には、帰ってきて、うん。もう芋をちょっとワンワン鳴きながら、キちゃんって言って。
まあ、猫もそうですけどね、犬とかなんかもその何百キロとかっていうのを帰ってきたっていうエピソードよくありますからね。
うんうんうん、なんかちょっとでもそれとはちょっと違う感じはする。
なるほどね。
うん。
いや、次行ってみましょう。
そう、キッちゃんの時には、うん、次は、隣の県まで捨てられに行ったんですよ。
はいはいはい。
だけど、また妹と、うわーんって言って帰ってきてーってなって、夕方帰ってきたんですよ。
隣の県から夕方帰ってきた。
そうそうそう、埼玉県の所沢っていう、まあ、車で30分以上かかるようなところ。で、そこから、ちょっと今回遠かったよって言いながら帰ってきて。
はぁ、それはね、アリスさんが猫を呼ぶ能力よりも、その猫がすごいと思います。猫の特技だと思いますけど、
ね。だけど、僕は、ね、母が、チャトラが来ないかなーって、チャトラが大好きなんですよ。
はい。
なので僕がじゃあ呼ぼうって言って、呼ぶと、周りにいる、ま、しましまっぽい猫、
はいはいはい。
俺かなみたいな感じで来るんですよ。
なるほどね。
それで増えちゃったのか、キジトラ。
うん、うん、うん。
チャトラじゃなかった。
ね、まあ、アリスさんの猫呼べるパワー。
はい、はい、猫呼べるパワー。
そう。
はい、次は、はい。
はい。
地震の予知ができます。確率は 80%。
まあ、80% ってね、80% ってね、
うん。
敵だと当たるんですよ。味方だと当たらないんですよ。ね。
何それ。
何でしたっけ、スパロボをはじめとしたシミュレーションゲーム、
うん。
命中率 80% って、
うん、
当たりがちですけど案外外すんですよ。
おー、
こっちの攻撃はね、
うん、
で敵の攻撃は100発100中かってぐらい当たるんですよ。
お
ーね、
なんかすごい微妙な数字じゃないですか。、うん、
はい、
まあね、いろいろいろいろ当てます。まあ、
80% は結構 ね、 あとはね、当たりますよね。
そうですね。あとはまあゲームでね、
はい、
エースオンラインとかでね、
はい、
ルーレットがガチャガチャがありまして、
単発ガチャでね、レアを当てよるんですよ。この子
3回以内に絶対当てるっていう、決めてるから当たるんですよ。
ごく最近の話なんですけど、
うん、
いやほら、オープニングの方でもお話しした某白猫プロジェクトあるじゃないですか。
白猫プロジェクトですね。
あれでね、この前その鬼滅の刃っていう、まあ人気のね、ジャンプ漫画のね、
ねずこちゃん、
コラボやってたんですが、
ねずこちゃん、
アリスさんはね、課金せずね、その無課金でもらえるね、
ちまちましたのです。
そう、無課金でもらえるね、いわゆる課金アイテムのやつで、ちまちまちまちま単発でちょろちょろ回しよったんですよ。
よし、25個溜まったから1回やろうみたいな。
そうそうそうそうそう。ね。出る確率 5% ですよ。
はい、この間 10% って聞いたよ。
5%。
嘘だ。
はい。5% でした。
10% だけど、その中でそうなの ?10% の中で、
はい。
当たるキャラが、その、いくつかの中の何パーセントみたいのになるって言ってたから。
確かね。俺の勘違いだったと思うんですよ。
うん。
一応ね、某白猫プロジェクトって、
うん。
何でしたっけ、確率書いてくれてるんです、一応ね。
うん。
まあ、ガチャなんで、ガチャゲーなんで、あっても、なくても一緒だと思うんですけど、
うん。
10% だったかな。まあ、仮に 10% だとしても、
うん。
まあ、そのコラボのキャラ、1、2、3、4、5人いるんですけど、
うん、うん。
5人中4人当ておりましたからね、この人。
ねずこちゃん来なかった。
5人中4人当ておりましたからね。
ねずこちゃん来なかった。
俺、アリスさんと同じぐらいのペースでガチャ回してるんですけど、 どう、一人しか来なかったっすからね。ね。
え、単発で頑張った？
単発です。まあ、なんかなんでしたっけ？単発で弾けるチケットみたいなのが、私もうずっと毎日プレイしてますからね。
うんうん、
そういったのもちょろちょろくれるんですよ。
うん。
で、それで、単発で、ね、別にね、鬼滅の刃自体見てなかったですから、本気で欲しいってわけじゃなかったんで、10連ガチャとか回してないですけど、
うん、
うん
うんうん。
だから大体アリスさんと同じぐらいのペースで私ガチャ回してました。
お
ー。でも、私、最後の最後に一人だけ来たんですけど、
うんうん。
それぐらいですよ。
おう。
ね、いやー、
ギユさんが
これはでも正直ね、アリスさんはすごいかなと思います。まあガチャの詳細今ちょっとチラッと見てみますけど、
うんうん。
あ、やっぱごめんなさい、10% で合ってましたね。
ほらね。
10% ですね。
だって10って言ったら、
はい。
10人中1人は当たるわけですよ。
いやいやいや、当たらん、ね。でもね、何でしたっけ。10%のガチャを10回連続で引いたら、
うんうんうん、
67% でしか当たらないんですよ。
そんな。
ね。あれなら別ですよ。何でしたっけ？10個あるやつを1個ずつ減らしていくんだったら、それは10回引いたら1個当たりますよ、もちろん。
うん。
でも無作為に 10% のやつを10回引くと、うん、37% の確率で誰も当たらないんですよ。33% ぐらいかな？
おう、おう。
はい。ね。ですんで、アリスさんはそれね、正直、ね、何でしたっけ？すごいと思いますよ。
まあ、超能力者だから。
そうですね、超能力者ですからね。
こんなの奥さん普通普通ってミノモンタに言われちゃうよ。
マジかよ。
そうそうそうそう。
そう、あ、ごめんなさい、10連ガチャ、10%、排出率 10% のガチャを10回回すと、うん、1個でも当たる確率は 65.13% です。
うん。
1個も当たらない確率は 34% ございます。ね。
え、でもそんなにあるんじゃん。
いや、まあまあ。いや、一個も当たらない確率ですよ。
え？
まあ、ちなみにね、10連ガチャを、
うん、
じゃ、10% のものを10回引いて、4つ当たる確率っていうのは、
うん、
1.12% です。はい。ね。
なんか、
アリスさんが単発ガチャを何回回したかはわからないですけど、
うん。
うん。
うんと、
はい。
多分、二日で二回、一日一回ってことか。一日一回、二日で、二回だけど、
はい、
溜まったら、無料が一回できたじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
なので、一日、1.5 ぐらいかな。やってなかった日もあるので。
ってことは30回ぐらいは回してるのか？
そうかも。そんなに回してるんだよ。
あ、まあ、30回も回したらね。
うん、出るだろう。
4回出るのは、
うん。
17.171% ですよ。
そんなに出るじゃん。
いや、でもね、アリスさん。
はい。
ダブリがあるんですよ。
ああ、だ
そっから5分の1を4回連続で当てないといけないわけですから。
そうですね。ダブリはありました。他のキャラが。
そう、17%のうち、さらにそっから、4分の1を、4回連続で当てないといけないんですよ。
うん。
ってことは、4分の1、4分の1で 25% ですよね。
うん。
25% を4回で、4つバラバラ当てる確率っていうのは、0.39% でございます。
そんなに、すごいことではない。アリスは超能力者だから当たり前のことだよ。
ですよね。 ですよね、うん。はい、次行きましょう。
はい。
ゴキブリを見ても叫ばず。
そうですね。僕はよく会話します。
冷静に会話ができるそうです。
はい、会話します。しませんかみんな。
むしろ G の気配を察知できるって、これね、ジオンの気配が察知できたら相当だと思いますよ。
あのね。
はい。
なんだろう、アレルギーのような感じの、うん、
気配がわかるわけですね。
症状が出るような感じ？
なるほど、ゾワゾワってくるわけですね。
なんか見られてるみたいな。
なるほど。
絶対いるぞ。
うん。
どこだみたいな。
なるほど。あれですね、うん、何でしたっけ、で、デストランディングのね、BD に見られた時にゾワゾワっとするレベル2ぐらい。
はい、わからないの。
例えばね、わかる人にしかわからない例えしましたが。はい。で、お米を研いで測らなくても重さで水の量がわかるって、これさ、
うん、
炊飯器の釜込みですか？
お釜で研いでも大丈夫かな？
ああ、それすごいな。
うん、
私はお米よく土鍋で作ってるんですけど、土鍋で作るときはもう、計量カップで水の量測ってますからね、きっちりと。
うん。もちろん、普通に研ぐときはかかってるよ。
あ、そうなんだ。うん、まあ、キャンプで飯盒とかするときには便利そうですね、アリスさんいたら。
そうだね、便利かも。ただまあ、計量カップ3日なかったときは、まあいいや、適当でって感じ。
にょほ。昔はルービックキューブができた。
はい。今はちょっとできないんで、なんか、最近ちょっと欲しいなーって思ってるんだよね。
ルービックキューブね、俺あれできる人は天才だと思いますよ。
あれはね、
うん、
もう、手が覚えるだけ。
一面しか揃える自信ございません。
昔はね、子供の頃は6面ちゃんと揃えたんだけどね、
マジか
今はできないね。何 ?1、2、1、2、1、2、1、2みたいな感じで、こう、頭の中で、
はい。
次はこのパターンみたいのがこうあって、で手がこう、もう勝手に動く感じ。
あれって何なのかな？空間把握能力がすごい人は得意なのかな？
空間把握っていうか、
はい。
なんだろう。
なんだろうね。不思議ですよね。
場所把握。わけわかんない。うん、
はい。じゃあ、
はい、次。はい。猫の手を手で作れましたけど、ちょっと今写真を用意しようと思ったけど、できませんでした。
残念もね。
はい。また今度見せます。
わかりました。今度アリスさんのその猫の手っていうのがどんなものかっていうのをね。
はい。
はい。ちょっと楽しみにしておきたいと思います。
はい。
そしてですね、これが前半にも言ってましたけど、はい。ギネス世界記録1分間での最多拍手数。拍手数の連打ペースに数秒間だけなら勝てるっていうね。これは私の、特技、自慢できる特技でございますが。
うんうんうん。
はい。ちなみにですね、現在、ギネスのその最多記録持ってる方はですね、なんと9歳の少年だそうです。
すごいよね。
そう、9歳の少年がですね、そのギネスの最多記録を持ってまして、
うん。
実際のところですね、1分間に何回拍手できるかっていうやつでして、
うん、
まあ、この、もともと、その、何でしたっけ、前、記録保持者のエリ・ビショップさんっていう方が、
うん、
1分間で1020回かな？それをその1分間に1080回っていうね、記録を60回も上回った、その1分間のね、拍手の。
いや、恐ろしい。
なんですが、まあ、ギネス世界記録1分間の拍手最多数。アリスさん、ちょっと拍手やってみてくださいよ、ペチペチと。
ちょっと待って、だって、あのやり方わかんないんだもん、タップダンスみたいにしてて。
なるほどね。まあ、一応ね、世界ギネスの記録のね、動画があるんで、その人がどれぐらいのペースで拍手をしてるのかっていうのをね、今ちょっと、音だけですけど、紹介、鳴らしてみたいと思いますね。
はい。
うん、いきますよ。と、はい、BGM も入っちゃってますけど、ね、まあ ちょっと聞きにくいですけど、まあ、ペチペチペチペチっていうか、まあ、あれで言うたら、タカタカタカタカタカタカタカタカぐらいじゃないですか、イメージとしては。
うんうんうんうんうん。
ちょっともう一回鳴らすね。と。
はい。
聞こえます？
聞こえます。
はい。まあ、これがギネス記録ですよ。
うんうん。
これがギネス記録ですよ。
うんうん。
で、このギネス記録のペースに、
うん、
私はその数秒間だけなら、
うん、
圧倒的に勝つことができます。
やってやって。
はい、ちょっとやってみますね。音聞こえるかどうか。
うん。
聞こえます？これぐらいの音だったら。
うん。
いきますよ。
うん。
よーい。スタート。終わり。
早っ！早いけど、終わるのも早っ！
ね。数秒間だけ。もう一回ギネスの人。
うん。
と。ね。こんなもん。
もう一回やるか。
いくよ。
うん。
はぁ。
ね。1.5 倍ぐらい早いでしょ、多分。
うん、早いよ。終わるのも早いけど。
終わるのも早いけど。ね。
あ、わかった。そこさ、
はい。はい、はい。
録音してループしとけばいい。
録音してループしたら俺ギネスに勝てると思います。
うんうんうん。
ね。ちょっと手の位置が悪いんで、もっと手の位置を良くすると、
よ、うん、
これぐらいのペース。
あれって、一回につきこう、手を上から擦り合わせるような感じで、
はい。
ペペンペペンって叩くじゃん。
そうそうそう、手の甲を交互に左右で叩くって感じですね。
わかんない。
そうそう。
うーん、
ね、16連射を思い出したというコメントがございますけど。はい、もうちなみに私、あれだけでもう汗だくでございます。
いい汗かいた。
いい汗かきました。ね。ですんで、数秒転嫁でございますけど、数秒だけならギネスの記録を奪われます。ね。このペースをね、その1分間維持することができれば、
うん。
ギネス記録を大幅にね、上回ることは可能だと思いますよ。ね。
すごいよね。何かあれだよね。
はい。
ギネス記録を持つってすごいかも。
まあ、でもね、1分はね、無理です。
そっか。
多分、あのペースで1分持つからすごいんですよ、正直。
でも、息止めてるもんね。
そう、いや、まあ、私はあれです。一瞬だけ、一瞬に全力をね、つぎ込む感じではございますけどね。
強化系ですか？
どうでしょう。
強化系ですね。
はい、来てるやつ読んでいきましょう。
はい、
アタッチのギネス自慢は終わったところですね。次行ってみたいと思います。はい、はい、ちなみにルービックキューブの世界記録はですね、2020年現在3分47秒らしいですね。
おお。
まあ、でもこれね、どうなるんだろうな。何回回すかっていうのはルール決まってるのかな。
最初の初期状態がみんな一緒なのかなっていうのがちょっと悩ん、知りたいところ。
なるほどね。
うん、
はい。では続いて F マン、続いてですが、まずは F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
特技と言いますと、実用的なものから、へーで終わるものまで多々あると思いますが、私の特技らしきものを挙げていきますと、まずは、目視による距離測定。これすごいですよね。
うん。
目視どころか、私なんか腕を使って正確な1メートルを測ることすらできないですからね。1メートルってさ、
うん。
いざ測ったら意外に短く感じるやん？
確かに。
でもね、
うん。
これ1メートルぐらいかなって思ってやったらさ、
うん。
足りんかったりすんねんな。
あ、わかる。
でしょ。
うん。
で、右でも左でも物をこなせる両利きの両足。
いやー、いいなー、両利きか。
あ、でも両足ですから、腕は片利きかもしれませんよ。
え、なんで？
え、いやいや、右でも左でもこなせる両利きの、あ、両利き両足か。ノーって入れてしまった。ごめんなさい。私が読み間違えました。両利き両足。すごいですね。
うん。
左手、右手、ね。で、どこでも野宿でき、一週間なら短時間睡眠でも動ける。サバイバーですね。
すごいな。
まあ、私、野宿に関しては、ね、温度さえしのげれればできそうな気がしますけどね。まあ、温度をしのぐのが大変でしょうけどね。
温度か、温度はダメだな。
で、行動から推理するおおよその到着時間の逆算。あ、なるほどね。この人なら何時間遅刻してくる的なものがわかるわけですね。
アリスの家の階段の段数を把握してるってことだな。
かもしれないですね。
やばい。
まあ、正直ね、私、アリスさんの到着時間は全く予測できません。
うん。
いつもまだかまだかと、ね。
ごめんなさい。
ね。アリスさんをそのいじめで楽しんでます。
なんだって。
にゃははは。私はド M であり、ド S でありますからね。はい、そしてですね、固定電話の市外局番や郵便番号でおおよその都道府県を把握している。これはすげえな。
うん。
いや、その自分が住んでるところとかさすがにわかりますけど、
うん。
その、ま、お、06だったら当然大阪じゃないですか。
うん。
03とかだったら東京じゃないですか。
うん。
でも3桁になるとね、
北海道は01だよね。
そうなのか？
違ったっけ？
知らない。うちなんかは3桁ですから、087ですからね。住んでるところは。でもね、もともとね、うん、うちってさ、何でしたっけ？ 4 桁だったんですよ。
あ、うちも4桁。
はい。で、CM とかでね、4桁だったのがね、3桁になって、歌がすごい違和感あるようにね、なっちゃった歌があったりするんですよね。うん、その、何でしたっけ。通販業者のさ、
うん。
メロディーで、何でしたっけ、覚えやすいようにね、曲つけてるやつあるじゃないですか。
あるあるあるある。
あれがね、その、番号が変わったおかげで、番号は変わったけど、区切りの場所が変わったおかげで、うん、すごいその違和感が出てしまったっていうのがあってさ。
うんうん。
それがそのあまりにも記憶に残ってるんですよね。え？ちょっとそのメロディーが合ってるかどうかわからないんですけど、その、何でしたっけ、香川県とか岡山のね、
うん、
ところにあった、その、日本文化センターの、
うん、
何でしたっけ、電話を覚えるときのに、もともとが、岡山086278-2222日本文化センターだったんですよ。
うんうんうんうん。
それが、岡山086278-2222ってなって、あれみたいなね。ね。そんな感じのね、区切りの部分によってね、あれが変わったりするんですけどね。まあ、ちょっとメロディーが合ってたかどうかわかんないですけど。うん、はい。で、6番、集団に紛れ込んで気配を消せてしまう。おー、気配を消す特技。ね。
気配って、まあでもね、
エクマナさんの気配を消すっていうのは本当に消えてしまうレベルなんでしょうね。
一体何者なの？
ね。何でしたっけ、スネーク張りに、まあ、スネークはスニーキングしてるようでしてないですからね、あれ。 どっちかっていうと敵さんの方が無能なような気が、うん、12歳と偽装して男湯に侵入できる。ぜひ私が男湯にいる時に入ってきてください。
ん？
その12歳と偽装して男湯に侵入できるらしいんですが、
うん。
ぜひ私が男湯にいる時に入ってきてください。
なんかただいま問題発言がありましたことをお詫びいたします。
雲の状態を見て、降雨を押し量ることができる。
降雨。
これはね、でも何でしたっけ、田舎に住んでる方とかの雲を読む能力とかってすごいですよね。
うんうん。
人はめきそう的な。
うんうん。でも降るときって雨の匂いがするじゃないですか。
あれってさ、
うん。
何でしたっけ。雨の水分が地面に落ちて、それが蒸発してる匂いらしいですよ。
うん。なんだろうね、
独特のね。
じめっとしたカタツムリっぽい匂いが。
うん。はい。まあ、梅雨の時期にはね、その雨の匂いね。ちなみに、アリスさんでは、どんな天気が好きですか？
え？天気？
うん、どんな天気が好きですか？
小春日和。
小春日和か。私はね、その曇りで霧がかってジメジメしてるけど雨が降ってない状態が好きです。おう。ね、肌にこうね、水蒸気がまとわりつく感じわかる？
さ、やっぱりさ、
はい。
天気の、
はい。
その状態じゃなくて、
はいはいはい。
気温に思いっきり左右されるような気がする。
あ、まあまあ、それはね、ありますね。まあ何でしたっけ、適温でかつ湿度が高くてジメジメしてる感じが好き、
うん、
はい、汗が出ないけどそのほら、うん、あるじゃないですか、何でしたっけ、加湿器とかのさ水蒸気とかあるじゃないですか、
うんうんうん、
俺あれに当たったりするの好きなのよ、わかります？
うんうんうんうんうん、うん、
ね、あんな感じのあれが好き。
最近の匂いやで、
はい、
雨の匂い。
ちなみに雨の匂いは最近の匂いって、ね、うん、
まあコメントいただいてますね。洗濯の生乾きの匂いと同じような感じ。
そうですね。太陽の匂いって言われてるのもあれは実はね、ダニの匂いだった。
本当？
確か。
本当？
確か。ダニじゃなかったかな。
マジで？
なんか、何でしたっけ？天日干しした時に感じるあの匂いは、なんか、
うん。
何でしたっけ？なんかの匂いだったらしいですよ。
え？
はい。なんだったっけな？思い出せないや。ちょっとググろう。あー、布団を干した時のいい匂いはダニの刺繍って本当なの？っていうコメントが、クエスチョンがございますが。実際はですね、日光は変わらないんですが、ダニの死骸が日光の熱で焼けると香ばしい香りが立ち上るらしいんです。新品の布団を干した場合は匂わなかったっていう話なんですが。
うわー、なんか、衝撃的です。お日様の匂いってやるじゃないですか、みんな。
ただですね、アリスさん、実際はですね、
はい、
この匂いはダニの刺繍ではないそうです。
ほう。
まあ、というのもですね、その、干した洗濯物に漂う太陽の匂いというのをですね、人工的に作り出すことに成功した、うん、ね、研究所がございまして、
うん。
はい。この匂いというのはですね、洗濯後に残る汗や脂肪、洗剤などの成分が、太陽の光や熱で分解された結果発生するアルコールや脂肪酸等の、揮発物質らしいです。
うん、うん、うん、うん。揮発物質。
はい。だから何でしたっけ？実際はその、まあ、布団に染み込んだ汗や脂肪、または洗剤などについてる、その脂質とか、 そういったものが、その、そういったものが分解されて、その、揮発性物質のアルコールや脂肪酸などを生成するので、その、アルコールや脂肪酸などの匂いが、それになるそう、それに当たるそうです。まあ、一応ね、その、日焼けサロンなんかで人工的にね、布団に紫外線を当てたらこの匂いがするのかってやったんですが、どうやらですね、お日様の代わりとちょっと匂いが違うらしいんですが、
そうか。
まあ、人工の光はダメみたいでございまして、はい。何でしたっけ、太陽から出てる紫外線、その、UVA と UVB っていうのがあるらしいんですが、その、日焼けマシンはですね、その UVB っていうのは肌にあんまり良くないので、UVA のみをこう出して、UVB は最小限に抑えられてますんで、これが原因の一つなのではないかって言われてます。
なんか難しい話になってきたぞ。
そうですね。まあ、ちなみにダニに関しましては布団を干すだけではダメだそうです。
ええ。
片方だけ干しても、日光が当たってない方の布団の面に、
ね。逃げるもんね。
逃げちゃいますから。はい。ですです。
やっぱり、布団乾燥機。
そうですね。乾燥機で加熱するのが、いいんですが、ただダニアレルギーの一番の原因になるダニの糞は除去できないそうです。
まあ、ダニ除去法。やっぱりそれは掃除機で吸うのかな。
いや、一番のダニ除去法は、布団を丸洗いすることらしいですね。はい。まあ、そうすれば、その、当然死骸ごとおらんようになりますし、その、ダニの餌となる人間のね、堆肥ですかね。墓とか、フケとか、そういったものも、一斉に除去できますので、丸洗いが一番らしいですね。はい、豆知識になっちゃいましたが、次行きましょうね。
はい。
はい、ファンネルネハンジャッチョーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしゃー。
僕の特技というのはあんまりないですが、あえて言うなら、平らなところでなら、どこでも野宿ができるということではないかと思います。野宿出ましたよ。二人目。野宿二人目。この特技を持つきっかけが高校、大学時代の列車の、乗り継ぎ旅で、平気で前日までは、当日雨天以外は外で野宿をしていたからです。そのおかげで今でもその癖がついて、野宿をすることに抵抗がなくなってしまいました。ああ、これはすごいですね。でもその野宿もそうなんですけど、その雑魚寝自体がね、最近だと苦手って方もいるそうですよ。
ああ、でも避難生活されてる方はやっぱりそうなっちゃうかもしれない。
畳の上で寝れないとかさ。ね。床が硬いと寝れない的な？
うんうんうん。
私は硬い床では平気で寝れますけど。
うん。
はい。では続いて、N エレンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
私自身特技というのはないと思っているのですが、人から褒めていただくことが多いものを特技というとすれば、該当するものとしては、縫製であってるのかな？
縫製？
縫製であってるのかな？
知らん。はい、縫製です。
料理。日本語。そう、日本語ね、エネレンさんの日本語はね、俺たちより得意かもしれませんね。
なんか遥かに上級いってる感じが。
はい。おおむね15歳ぐらいまでの子育て。エアマットローションプレイというものがあります。
というものって。
ね。まあ、でもその子育てってさ、ちっちゃい頃と、中ぐらいの頃と大きい頃の、やっぱ変わってきますからね。泣くちっちゃい頃も難しいと思いますけど、その思春期の子供も難しいでしょうね。
だよね。
はい。はい。じゃあ、続きまして、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
泉の特技は限定解除して大型自動二輪の免許を取得しているので、
すごい。
国内で全ての排気量のオートバイに乗ることができます。
うわー。
乗ることが特技ですね。
僕もとりあえず、
はい。
普通二輪が欲しいです。でないとアドレスに乗れないね。
ありゃりゃ。
アドレス欲しいけど。
まあ、私も今実家で住んでたら、うちのおとちゃんがですね、
うん。
その普通二輪の免許取れ、免許取れ的なね。
うん。
中華、今ってバイクのくくりってどうなってるんだろうね。おとちゃんは大型持ってるんですよ。うちの親父は。
うんうん。
ですんで、ね。なんか、ツーリング行きたいらしいです。息子と一緒にツーリング行きたいらしいです。
おぉ。行ってこい。
で、小さいのは排気量 50cc の原付バイクから、大きいのは排気量 1000cc 以上のリッターバイクまで合法的に乗れます。若い頃はスピードメーターが300キロまで、国技のあるスーパースポーツツアラーに乗ってました。キャンピングセットをオートバイの後部に乗せて、日本全国を、放浪の旅をしたのはいい思い出です。すごいっすね。
うん。
一番の思い出は、思い深い旅は四国88カ所参りをオートバイで、オートバイに乗ってしたことでしょうかね。
そうなんですね。お遍路さん？
お遍路さんをね、バイクでやる方結構いるんですよ。
へぇー。
はい。日本遍路は心洗われる新鮮な旅でした。香川県のうどんの魅力にハマったのもこの時ですね。ってことですね。そうなんです。お遍路さんはね。
うん。
そう、バイクで、私の知り合いにもね、二人ぐらいいたかな、バイクでお遍路を回ったってね。
バイクでも結構大変そうだね。
大変ですよ、もちろん。ちなみに、なんちゃってお遍路をやりたいんでしたら、
うん。
小豆島に行くのがいいです。
なぜ？
小豆島にはなんちゃって88カ所がございます。
なんかね。
はい。
テレビで見たんだけど。
はいはいはい。
一箇所だけ、
はい、
ここ一個踏むとっていうか来ると、はい、全部を回ったことになるっていうところが。
あ、そうなんだ。いや、まあ一応ね、小豆島は小豆島88箇所っていうのがございまして。
うん。
はい、四国はさすがにデカすぎるますけど、小豆島はね、島なのでね、
うん、
まだ回りきることができるっていう。ね。一応その、
なるほど、
普通歩き遍路で、6泊7日？
うん。
自転車の場合は5泊6日とかね。車の場合は3泊4日のコースみたいなのがあるそうです。ね。
コースがあるってなんかもう、観光みたいな感じ。
いや、もうほぼ観光ですよ。ね。ですんで、まあ、ね、その、小豆島88カ所。ね、プチお遍路さんをすることが、小豆島だと可能ですんで、ね、四国をね、一周するのはね、さすがにしんどいな、っていうの方はですね、ぜひぜひ、小豆島88カ所もいいのかもしれません。ね。まあ、何でしたっけ？私はね、何でしたっけね？よく、正月シーズンとかはですね、88箇所の、ね、ところにお参り行ったりするんですけど、
うん。
はい、その四国88カ所の奥の院と称されてるねところ、
うん、うんうん、
その何でしたっけ、88番目の大久保寺っていうのもよく行きますし、
うん、
言ったらその88カ所のその 奥の院って言われてるその与田寺っていうのがあるんですよね。そこに行ったりもしますよね。88箇所奥の院です。だからまあ88のその言うたら裏ボス的なところですね。ね。とかですね。まあそんなところがね、お参り行ったりすることがまあよくありますね。
いいな、なんか。
まあまあ、アリスさんもぜひぜひ四国に来ることがございましたな。
四国遠いな、どこでもドアないかな。
遠いですよね。どこでもドア欲しいですよね。まあそんな感じでですね、四国、ね、今では外ではカエルがゲコゲコ鳴りながら、ね。まあでもその特技ってさ、なんか難しいよね。
そう。
あなたの特技は何ですかって聞かれて。
だってさ、はい、ほら、指でペン回す人とかいるじゃないですか。
そうですね、くるくる回す人ですよね。
うん。
私指でなんかハンドスピナーぐらいしか回せないですから。
ハンドスピナーは誰でも回せるような気がする。
そう、まあ確かにそうですけどね。ね、指で回す、くるくる回せるのはハンドスピナーぐらいしか回せないですから。まあでもね、例えばさ、私の特技はゲームですって言われてさ、ね、私の特技はゲームですって言われて、その、まあゲームですっていう人がいて、その人の実力がどの程度のものかによってやっぱり変わってきますよね、その見方というのが。私の特技はゲームです。どのゲームをどれぐらい得意、どのゲームがどれぐらい得意ですかまで聞かないといけないでしょうからね。
なんかでも、はい、いろいろゲームってありすぎて、なんとも。
そうですよね。じゃあその、何でしたっけ、ビートマニアが免許改善してるとか。
でも、
はい、
でも、ゲーセン行っての一番の花形は、
はい、
僕太鼓の達人だと思うんですよ。
ああ、太鼓の達人ね。
かっこいいよ、やってる人。
いや、でもあれですよ、何でしたっけ。太鼓の達人は極めてる人は前鉢持ってますからね。
前鉢？
前鉢。
あ、前鉢か。
前鉢持った上で、その、太鼓叩いてるよりも、そのドラムを叩いてるレベルですからね。
ドラム。はい。ドラムだね。
はい。はい、太鼓を叩いてるよりもその連打速度がもう完全にね、ドラムの、タカタカタカタカタカーみたいな感じで、お前そんなスピードで太鼓叩けねえだろみたいな感じの勢いになってたりしますけどね。
うん。
はい。まあ私面白がってですね、その超難易度のその太鼓の達人の譜面を見たりもしてるんですけど、
うん。
こんなん誰も叩けねえよみたいなね。絶対叩けねえよみたいな。それは正直思いますね。
うんうん。
あとはその、何でしたっけ、シューティング系でさ、ね、ドドンパチ系をノーミスノーボムでクリアできますとかだったらそれすげえと思いますけどね。ね。
うん。
あとはその、格ゲーの世界トップレベルなんかは、あれはもうすごいですね。
そうだよね。
ね、まあでも、その、何でしたっけ、まあ、e スポーツ、まあゲームですね。ゲームのね、プレイヤーの寿命は短いと思いますよ、正直。
ん？
ゲームのプレイヤーの、
うん、
まあ特にアクションゲームのね、寿命
って
短いと思います。
なぜ？
いや、反射神経とかが物理的に無理。
どういうこと？
だから、その、何でしたっけ？読みとか、
うん、
戦略、知略が必要なゲームに関しましては、
うん、
当然そのプレイした日数によるその経験則とか、
うん、
いわゆる知識とか、
うん、
それで優位に立つことが可能なんですが、
うんうん、
まあ、FPS、まあ、アクションゲーム、格ゲーなどのその反射神経も、その ゲームの要素に含まれてるゲームになってくると、
うん、
反射神経ってね、
うん、
年齢がいくほど落ちてきますよ。
あー、まあそりゃそうだよね。
はい。ですんで、その辺の、まあその辺をね、その知識だとか技量とかでカバーできたらいいんですけど、
うん、
やはりその限界っていうのはあるんですよね。
うんうんうん、
ですんで、まあ反射神経を有するゲームに関しては、プレイヤーの寿命って非常に短いと思いますよ。
なるほど。
まあ、そうでなくてもさ、例えばその知識を有するゲームとかでも、
うん。
まあ、例えばその、ゲームじゃないですけど、将棋とか囲碁とかになると、
うん。
その、どうしてもその、年配の方よりも若い方が強くなったりすることとかもあるじゃないですか。
うん。
まあ、あれなんかその、年季が違うのもあって、年配の方もすごい強かったりもしますけど、
うん。
でもやっぱりその、どうしてもね、思考能力もやっぱ年齢とともにね、脳の細胞は20歳からだんだん右肩下がりになるとかって話ですからね。
まあそりゃそうだよね。そうだよね。
そうだからね、私なんかもそのいわゆる前世紀にね、 e スポーツが流行ってくれたらね私の前世紀に e スポーツが流行ってくれたらと思うことがね、ただございます。うん、今からは無理です。
わかるよ。それわかるよ。
今からは無理ですね。
マジく。
そう。
でもやってはみたい。
ね。ただまあどうしてもね、ワンクッション入っちゃうんですよ。
うん。
ノーモーションではいかなくなるんですよ。あっとか、はってなるね。タイミングっていうのが出てくるんですよ。わかります？
わかりますよ。
で、何でしたっけ、単純にその合図が鳴ってから早押しするさ、
うん、
その某星のカービィの刹那の見切りなんかさあれなんかは
星のカービィ、
あれなんかは反射神経の衰えがね、
うん、
秒数でわかるわけですよ。
マジでですか？
そうなんです。
怖いな、なんか
何でしたっけ、いわゆる前世紀ってわけではないですけど、
うん、
運を除けばその前世紀ってさ、
うん、
合図が鳴ってから、
うん、
その100分の7秒で反応できてたんですよ。100分の7秒ね。
うん。
ね、その今は、今やると100分の14秒ぐらいになってますからね。
なんか、辛いぞ。
反射神経の限界がね。
なんか、辛いぞ。
ね。それはその、いくら訓練でもなかなか補えるもんじゃないかな、とは思うんですけどね。
僕もそうは思う。
そう、だからそういう、まあ昔から好きだったんでね、その星のカービィの、特にスーパーデラックス、刹那の見切りが入ってるスーパーデラックスなんかすごい好きだったんで、
刹那の見切りって僕分かってないんだよ、実は。
あ、そうなんですか？
うん。何ですか、それは。
刹那の見切りはですね、あれですよ、単純にその、合図が鳴ったら、どっちが早くボタンを押すかっていうゲームです。
あー。
はい。だからその、二人がこうね、居合切りの構えでこう、刀を構えてですね。
なるほど。
びっくりマークがパーンって出てた瞬間にボタンを押したら、
うん、
こう、ね、居合切りで相手をサクッと、ね。
おー。
何でしたっけ、敵キャラによっちゃ、その相手の顔面にパイをぶつけたりとか、相手の仮面を割ったりとか、
うん、
ハンマーで餅つきしたりとか、
餅つき、
車ってかタイヤでこう相手を、ね、踏みつぶして、顔面にこうタイヤの跡が残ってるとか、
うん、
ちょっとコミカルではあるけどね、その本当に居合切りとかじゃなくて、
うん、
針線でスパーンやるとかね、
うんうんうん、
感じではあるんですけど、
うん、
ね、それでその何でしたっけ、まあ、いわゆるその難易度がね、もう決まってるんですよ NPC は、
うん、
何秒 0. コンマ何秒で反応しますよ的なのがね、
そうだね、
そんでそれの一番難易度の高いのをクリアしようと思ったら、ほんまにいわゆる人間の反応速度のほぼ限界ぐらいのスピードじゃないとクリアできないんですよ。 で、それを
挑戦したくなるな。
それをクリアできてたのが、
うん。
今は無理です。運に頼らないと無理です。
マジで。
その合図が出るタイミングもランダムなんですよ、言ったら。
うんうん、
だから完全に運に頼みの目押しをすると、まあ当然お手つきしたらダメですけどね。
うん。
運頼みの目押しをすると、
うん。
何でしたっけ。一応ね、その人間の反射神経の限界以上のスピードは出たりしますけど、0.01 とかね。普通は出ないですけど。
うん。
ね、そういうのはありますけど、
うん。
ね、それが、まあ、できな、まあでもね、その、刹那の見切りに関しては正直ネット対戦はできないです。
お
その、コンマ何秒の世界での早押しバトルなんで、
うんうん、
あの、通信ラグですね、現在の環境だとね、そうだよね、その、どうしても、その、100分のね、何秒とかは通信ラグ出ちゃいますから、
うん。
ね、ぜひぜひやるときはオフライン対戦でやるしかないですけど。でもやってましたよ、その刹那の見切り100番勝負的なんで友達と、
え、一般人が友達と、
友達とね、そう、その100回ね、100回どっちかが先に51勝するまで勝負するっていうです。はい、というわけでお題のコーナーでございました。特技はもうこの辺かな、やないかな、
うん。
エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、まあ今日は。今日はまあちょうどで、アリスさんと一緒にですね、2時間たっぷりと放送することができました。まあちょっとね、脱線しまくった部分もございましたけど、
ね、いつものことだよ、
いつものことということでですね。はい。でですね、アリスさん、まあ頭の方でも言いましたが、
あ、はい。
一緒にガチャ爆死配信とね、
はい。
あとその、何でしたっけ、悪魔っ子ハーレムを作るゲーム、ね。
強いて言うと、
はい、
今日はちょっと悪魔子まで行けそうにない感じがします。
今日はやらないですよ、今日はやらないですよ、アリさん別日ですよ、
はい、
はい、ですんでね、ぜひぜひ、その時は、まあ、その時はね、ちゃんと準備をしてね、配信環境を整えて一緒にねできたら嬉しいなって思ってますんで、
はい、
まあ暇な時間があったら教えて、
はい、
はい、というわけでですね、まあ、まずやりたいのは、爆死配信はガチャ爆死配信はやりたいんで。
はい。今日はこれからやるん
だ
よね。
今日はやらないです。だって準備できないです。
え、爆死しないの？
いや、だからその、今日はその、何でしたっけ、スマホの画面をね、パソコンに取り込まないといけないんですけど、その準備がね、以前使えてたソフトが使えなくなっちゃったんで、
なるほど。
はい。ちょっと別のアプリを準備しないといけなくて、それがまだできないんですよ。
はーい。
はい。ですので、まあ、ちょっとね、次回になるとは思いますが。
はい。了解。
というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、ね、そちらの放送に関しましては、もうアーカイブも残そうと思ってますんでね、前の窓まみの時みたいにも残そうと思ってますので、リアルタイムで見られないあなたもご安心。はい、というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はいつものようにですね、水曜日に放送できると思います。はい、このエンサイルのサーバーもね、やってますが、まあ、ちょっとね、今ね正直、アップデートが終わった直後でね、今参加しようと思ってもその正規の方法では参加が、正常に繋がらないらしいです。直接接続を利用しないとちょっと今は接続できないような感じになっちゃってますので、
うん、
まあね、サーバーとか、まあ、アップデートが内容が安定するまで待ちみたいな感じではございますけど、はい、 まあ、そんな感じで、ね、そちらもやってますんで、ぜひ、興味のある方参加してみてください。はい、というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送を送りましたのは、自称、変態バーチャルライバー、HRR か、HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスターこと、校長姫のアリセラフィムです。
この二人でお送りしました。また来週も聞いてくださいね。See you next time.
おやすみなさい。